お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
浮世絵の代名詞ともいえる富岳三十六景の神奈川沖波浦や外風改正を手掛けた日本を代表する絵師葛飾北斎、モネやゴッホなどの西洋画家にも影響を与えたと言われ、今もなお高く評価される一方で、この天才絵師が歩んだ人生についてはあまり資料が残っていません。今週金曜日にキャンベラを皮切りに始まる日本映画祭のオープニングフィルムを飾る北斎は、描き続けた葛飾北斎の人生を矢倉優也さんと田中泯さんのダブルキャストでお届けします。今夜のインタビューはこの映画の脚本を手掛け、北斎の娘、大江役としても出演された川原蓮さんにお話を伺いました。まずは映画について簡単に説明していただきました。
タイトル文字通りなんですけれども、北斎の伝記的な映画でありまして、北斎の人生を一本の映画にまとめたものなんですが、そもそも北斎はもちろんその神奈川沖浪浦だったり富岳三十六景で有名ですが、その時代にもその富岳三十六景は一つのブームを作ったんですが、その成功に至るまで北斎はどんなことを考えて、そしてなぜ絵の道を目指して、でどのように円というその世界の中で主として成功というところまでつながっていったんだろうかっていう、その北斎の若き日の葛藤も描きながら、そして老年期どんなものをどんなふうに感じてどう生きていたんだろうというところを踏まえて、青年期老年期両方を描いた一本の作品になっています。
この北斎の映画を作ろうと思われたきっかけっていうのは何だったんでしょうか？
私自身アメリ北斎に含め浮世絵に関して詳しいわけではなかったんですけれども、神奈川の方に塗り絵を構えるときに海に行って、その時にちょうどその海の水平線上に富士山が出ていて、それをこう私の友人の子供が5歳だったんですけれども、見た時に北斎だっていうふうに開口一番言ったんですね。でそれを耳にしまして、こんなに小さい子でもこの風景を見た時に北斎、つまり神奈川沖浪浦のあの構図を思い出すんだけれども、でも、自分に立ち返って見た時に北斎のことをあまり知らないし、どんな人生を歩んでいたのか、北斎というこんなに世界的に有名な日本人のことを私を含め日本の人が知らないなっていうふうに初めて感じまして、それで調べてみたところ、その北斎という人生がすごく、風変わりなキャラクターも含めでも魅力的な人間であり、そしてこう今の世の中にも伝えたいいろんなメッセージを含んでいる人生を歩んできたなと感じまして、それで一つの作品に作りたいなというふうに思った次第です。
これはオリジナルストーリーですが、完成するまでどういったところに苦労されましたか？
そもそも北斎の人生っていうのは老年期だったり成功してから有名になってからのことはたくさん著述されているんですけれども、若い日の記録っていうものがほとんどなくてですね、それを調べたりですとか、どういうふうに調べたかって言いますと、どんな作品を書いて、でその時代にどんな人が存在していて誰と出会っていただろうとか、どの出版社からどういうタイミングで何を出しているんだろうとか、そういうことをまずは調べて、でそれを私が年表にしまして、でそのいわゆる点をですね、じゃあこの人こういうふうにこの人に会ったのであれば、おそらくこんな考えをしたんじゃないかとか、その周りの人から北斎像っていうものを浮き上がらせるような、そんなプロセスを経て、で青年期っていうものを描いてたんですけれども、やはりこうないものを探すっていうところが一番苦労しましたね。
今回北斎の生涯を青年期と老年期で分けて描かれていますけども、これはなぜでしょうか？
はい、これはやはり映画だからというふうに言えると思うんですけれども、やっぱり役者さんが演じる上で北斎っていうのはやはりここもすごく苦労したんですけれども、90年生きている大変こう長い生涯を送った方で、 その方をその一人の役者さんが演じるっていうのは、まあ、正直ちょっと難しいなって、どんなにこう特殊メイクを施したとはいえ、やはり若い人を例えばその90歳の老人に見せることはなかなか難しいものですから、やはりここはそうですね、青年期と老年期を分けた上で、ダブルキャストにして、で、演じていただくのが一番なんじゃないかということで、今回は青年期、宮平優弥さん、そして老年期、田中泯さんに演じていただきました。
どういった場面に特にこだわりを持って制作されましたか？
そうですね、やはり青年期と老年期が分かれているので、もちろん北斎だということは見た方は分かっていただけると思うんですけれども、その別々の役者さんが演じているからこそ、やはりリンクしていないとおかしく見えてしまうので、そのリンクしている部分で、例えば目の表情だったりとか、それからセリフで、やはりこう北斎が常に絵を描きたいんだっていう、その情熱を持っている、そのセリフを同じようなセリフを言わしたりですとか、そういうところで統一感を作って、その2人が同じ人生を歩んできたっていうところをリンクさせるようにはしました。
北斎娘の親役でも出演されていますが、脚本を全力で手掛けた後、この主人公の北斎と共に演技するのは何か特別な思いありましたか？
そうですね、もうこの私がそのキャストとして出るっていうことが、もうその決まったあたりっていうのは、すごくこう私も脚本の方でもとてもその最終的な脚本を書く上で忙しくて、なんかこう波に巻かれるといいますか、その北斎のクライマックスで出てくるああいうこうドドーズのああいうこう渦の中にいたような感じですね。で、今そこからは抜けてみて思い出してみると、もう本当にその渦の中で、じゃあその OA を演じてみないかって言われた時に、まあ悩んだんですけども、本当に巻かれて巻かれて、自分が気がついたら現場にいて、でお芝居しなくちゃいけないっていう、そんな実は状況だったんですね。で、まあでもやるからには OA になりきろうと思って、OA というキャラクター、自分が描いたキャラクターですね。それは存在しているので、私の頭の中に存在しているので、そのキャラクターを自分の中に投影させて、懸命に演じました。ただ、その今思い出してみると、やはりその北斎、田中泯さん演じた北斎と、一緒に自分が描いた世界の、その中に自分もいられたっていうのは、本当に幸せな時間だったなっていうふうに思いますし、描いた人間がその作品の中に一緒にいられるっていう、こんなね、幸せなことはないので、本当に光栄な時間だったなっていうふうに今思い出すと、そんなふうに感じます。
そして実際に完成した作品を見られたときは、どういったお気持ちでしたか？
そうですね。もちろん映画っていうのは、一人でできるものではなくて、スタッフの方々がたくさんいらっしゃって、そして役者の方がいて、そしてようやくできるものですので、本当にこう、やはりその作っていた時の皆さんの苦労だったりとかが思い出せれるところがたくさんありまして、本当にこの一本ができて、感動しましたし、かつ、そうですね。その一番最初に北斎という作品が映画として、その日本映画として今まであまり作られてこなかったので、これを世に出すことができて、本当に夢のようだなと思いました。
もうすぐオーストラリアでの上映が始まりますけども、視聴者の皆さん、そしてこれから映画を見に行かれる方にメッセージお願いしてもよろしいですか？
はい。オーストラリアの皆さん、こんにちは。川原蓮です。この作品は、その江戸時代という、言論の自由が弾圧されたりとか、そういう時代に自分が何をしたいか、絵を描きたいんだというところに情熱を持って、そしてこの世界で一番有名な絵を描き上げた北斎という人の伝記映画です。こういう時代だからこそ、そして今の時代っていうのは、どうやったら自分らしく生きることができるかっていうことをみんなが模索している時代だと思うんですけれども、そんな時代にまさに得たいメッセージがあるかと思いますので、ぜひご覧になっていただければと思います。楽しんでご覧ください。
映画北斎の脚本を手掛けた川原蓮さんでした。 今年で25周年目を迎える日本映画祭は、予定よりも1日遅れの10月29日からキャンベラを皮切りにスタートし、パース、ブリスベン、メルボルンを渡り、最終地点となるシドニーでは11月25日より開催されます。また11月15日から21日までは、過去の映画祭で上映された5つの作品がオンラインで無料ストリーミングされますので、こちらもぜひご覧ください。詳細は SBS 日本語放送ウェブサイトのこのインタビュー記事にも掲載されています。英語の記事も同時に発信していますので、ぜひローカルのお友達などにもシェアして映画祭を楽しんでください。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。